疲れ様です。
お疲れ様です。 FTR お疲れ様でした。
いえ、大した成績も残せず
49位。
そうでしたね、49でした。そのくらいだったっけ。50以内だったですね。はい。
目標は達成できたの？
できてないですね。
あ、そうなんだ。
ちょっと目標18時間とか切りたいなと思ったんですけど、うん、ちょっと舐めてましたね。
どれがあったの？
20時間いくつで、うん、思ってたよりも、うん、丸山、西の国の時に丸山通らなかったんですよ。
うん、
で、今回 FTR 丸山通ったりして、
うん、
ちょっと思ってるよりも、ヘビーでしたね。
丸山って北のノース側の？
そうですね。
あ、はい、あれ、丸山って前回カットされてんだっけ？
そうなんですよ、FTR、西の国の時は。で、今回が丸山通って、
うん
うん、まあ、ちょっと、後半50キロで、やられたというか、
うん、
まあでも平地は走れてたんで、まあある程度練習の成果は出てたのかなと思ったんですけど、まあ、原沢先生にも言われたんですけど、やっぱりまあ股関節周りが硬いんで、
はい、
どうしても急騰になってしまうと、そこら辺で変に大腿四頭筋を使ってしまって、
うん、
で、多分それが、まあ、不運にも、後々いろんな影響を及ぼしたんじゃないのというのを、この前ちょっと言われまして、
はい。
ちょっと今は地味に股関節周りをちょっと柔らかくしようかなと思っております、
はい、股関節を柔らかく。
そうですね、多分やっぱ、まあ、よく言われるんですが、ケツが使えてないってやつですかね。
ああ、
はい。まあ、なかなか難しいかなっていうところはありますけど、
まあそこを克服しないと
来年を黄色信号だぞという感じ。
いや、そこまでじゃないんじゃない
いや、もうちょっとまあまあ、やっぱり備えるべき、うん、まあでもいい前哨戦ができたのかなと、
はい、
個人的には思っております。
はい、西の国 100K を完走したということで。
そうですね。まあ、って思っていればって感じですけど、
はい、
ちょっと来年また鍛え直して、で、まあ1月は田中さんも走られる、勝田。
走る、
あ、でも分かんないでしょ。
走るかどうか分かんないけど、エントリーはしたから
。エントリーされたんですよね。
うん、はい。
で、自分3月、実は地味にですね、
はい、
小江戸90系出るんですよ。
なんで？
いや、一応経験としてなんかいろいろ出ようかなと思って、今年は。
ああ
、ごめんなさい、来年か。
来年は。
はい、ちょっとレースをいろいろ入れて、ちょっと経験値を上げようかなと。
その次の、西の国以降の経験はまだ考えてないんだ。
次が御嶽ですね。御嶽2月1日に優先エントリーがあるんで、ちょっとそれを。
エントリーすんだ。
はい、一応御嶽もして、受かれば、抽選で通れば、
あれ抽選じゃないでしょ、だって。え、優先だ。
あ、私、はいはい、御嶽は大丈夫ですけど、9月が新越をちょっと頑張って。
あ、新越100マイル
出れれば。そうですね、はい。
ああ。
で、
はい、
うん、後役払いをしようかなと。
役払い、後役払い、はい。トレイルランナーになるんだ。
そうですね。やっと。
やっと。
なろうかなと思っております。
はい。
はい。で、まあ、今日、ついに38人目のゲストですね。
はい。
はい、お呼びしたいと思います、石塚彩子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、オープニングでみどりさんの回と女王の回は聞いていただけているとのお話を得られたので、
はい、
大体の流れは多分ご存知かなと思われております
と思います。
はい、
あれだ、彩ちゃんはあれですよ、その原沢治療院。
そうですね、
うん、二郎さんが行ってて、彩ちゃんが行って、彩ちゃんが鈴木純子さんに紹介したって感じですよね。
純ちゃんを紹介したつもりはなかったけど、純ちゃんが行っていた。
行った。多分彩ちゃんが行ってたから多分行き出したんだと思うんですよ。
多分そうだと思う。行きますよっていうふうには紹介してはいないはず。
多分それが縁で僕とあっちゃんが行けるようになったっていう。
そうですね。はい、まさに。
田中さんも行ったりして
。そうです、そうです。はい。
ね、そうそうそう。
まあ、後でいいか、この話は。
いや、いいですよ。いつでも。
まあ、でも一応、あれですよね。2014年のトルデジアンの感想の時にも、ちょっとすげえブログがあったんで、ちょっとそこもお話っていうのもあるんで、まあ、別に今でも全然構わない。
あ、いやいや、じゃあ、まあ、後で、はい。
はい。はい。ちょっとこれはですね、自分、嫁にも送っちゃいました。西郷さんのブログを。
なんで
読んだ方がいいぞと。
なんで、あ、ダメな人のはね、読んだ方が。
いやいやいやいやいやいやいや、まあ、ちょっと言っちゃいますけど、まあ、地味なトレーニングをやり続けるって、いや、僕は相当だと思います、本当に。
地味？原沢さんの？
はい。 まあ、
地味かな、地味でしたね。
うん、原さんに、二郎さんと彩子さんは優等生って言われたんですけど、僕は劣等生って言われてて、お前は本当に何もやらねえなって、いつも言われてるんで。
私は、唯一言うことを聞いた人って。
あ、そうです、そうです。
言われて。
言ってました。
そうそうそう。
本当お前は人の言うこと聞かねえって、自分も言われてるんで、ちょっとその話も後ほど、
はい。
いただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、まずは、まあ、走る前に、いろいろとゲストの方を深掘りして、させていただきたいなと思うんですけども、彩子さん、ご出身はどちらになるんですか？
神奈川県の藤沢市。
あ、じゃあもともとが今近辺が地元ということなんですね。
うん、近辺、うん、隣の、今は隣の隣の市かですね。
はあ、
今逗子市なので。
はいはいはいはい、はい、藤沢市っていうとやっぱり小さい頃からもう海とかそこら辺にはかなり。
それが私が住んでたところはほんのちょっと内陸で、
はい、
海は逆に憧れ。
あ、そうなん
ですか。憧れてるんですけど、そっちに住んでみたかったなみたいな。
へえ。
感じでした。
藤沢もじゃああれですか、大船みたいにちょっと山側もあれば。
そうそうそうそう、もちろんもちろん。山側っていうか平坦な入り組んなってる感じですけど。
あ、そうなんですね。
はい、
藤沢っていうとコンビニ行くといつもゴミ袋がすげえ高いなっていう印象が思って
有料ゴミ袋ね。そうそうそうそう、あれでも家の前まで全部回収しに来てくれるから。
あ、そうなんですか。
そうそうですよ、一軒一軒取りに来てくれる。
へえ、素晴らしい
すごいんです。
田中さん、川崎は今は分かんないですけど毎日ゴミ捨て来ましたよね。
今でも行くよ。
あ、そうなんですか。やっぱり
あれ、あっちゃん今川崎じゃないんだって。
自分川崎マンションなんで自分はボンと捨ててるだけなんで。
いや、ちゃんと歩いて、まあ50メートルぐらいかな、歩いてゴミは捨てる。うん、
ちょっとそこ想像してみたいところもありますけど
素材ゴミは唯一金払ってるんで、
はいはいはいはい、
家の前に置いとくと、ね、ただなんか予約しなきゃいけないんでめんどくさいんだけどね。
めんどくさいですね、うん、それは自分も引っ越しの時につくづく思いました、
うん、
ちなみに小さい頃っていうのは何かどんなスポーツをされていらっしゃったんですか？
小さい頃は、
はい、
小さい頃、小学生とか。
そうですね、小学校。
小学生の時に、はい、確か、ちょっとバスケやったり、
はいはいはい、
なんだろう、マット運動とかが好きだったんですよね。
あ、機械体操ではなくマット運
動。そう、機械体操的なのが。
はいはいはいはい、
で小学校5年生の時にちょっと大阪の方、大阪じゃないや、兵庫県の方に引っ越したんですよ。
はい。
で、その時に体操部があったから体操部に入った。あれ？そう、合ってますよね。合ってる、合ってる。ちょっと待って、違ったかも。忘れちゃった。中学からだったかも。でもなんかそんな感じで、
はいはいはいはい、
体操をやってました。
ってことはですか、鉄棒とか。
ね、平均台とか。
はいはいはい。
跳馬じゃなく、跳馬？飛び箱みたいなやつ。
はいはいはいはい。
とか、床運動。なんていうんですか、バク転
したり。はいはいはい、ありますね。はいはいはい。
ああいうのやってました。
あれですよね、でも小さい頃に機械体操すると、
うん、
後々、まあ、すごく運動神経良くなるとかっていうのは聞いたことありますけど。
それがものすごく運動神経が悪くって、
あ、そうなんですか。
でめちゃめちゃ体が硬くて、
はいはい、
その体操部の中でも一番体が硬くて、
へえ、
まあ、先輩がこう上に乗って股割りとかするんですけど、毎日毎日
なんて
みたいな感じでしたね。
それで柔らかくなるんですか。
一応ベタっとはくっつくようには。
ああ、やっぱり、うん、でもそこまでしないとならないの
か。ですね。
だから柔らかい子はそんなことしなくても大丈夫だけど、私は硬すぎるから毎日上に乗られでしたね。拷問でしたね。
僕も全然ダメですね。
ダメですね。どのくらいで慣れるんですか。こうベタッと。どのくらいでつくもんなんですか。
どのくらいかかったんだろう。でも半年とか私はかかってたと思いますよ。
半年。
ちっちゃい頃だから多分みんなが本来だったら簡単にベタッとくっつくんだと思うんですけど。
はい。
私はそれがなかったから そう、大変だった。
きついっすね、半年おられるのは。
そう。で、中学の時に、
はい、
また中2、中2だったかな、の時にまたこっち帰ってきたんですよ。
はい。
そしたら、体操部がなくて、
はい。
で、ちょっと、小学校の時にバスケもかじってたから、バスケ部入ってみようかなと思って入ったら、
はい、
まあ使えなくて。で、バスケやってるうちに体が硬くなり、もう全然開脚とかも、また元に戻り、ガッチガチの体になりました。
体の硬さが戻ってしまうんですか？やっぱやらなくなると。
やらないと私の場合は完全戻りました。
へ
ぇ、ね、原沢さんにも、サエコさんは無理、みたいな。硬いのはもう治らないみたいな。
治らないんだ。
前屈で手が届かないんですよ、床に。
あ、僕も全然届かないですよ。
え、本当？
全然、はい。
あ、そうなんだ。
はい。
私も届かないですね。
え、本当？
はい。
でもなんかそのデッドリフトとかをやってればいつかはつくって言われ続け。途中でもういい頑張んないでいいみたいに二度とサエコさんはつかないからな言われた。
一回でも体の硬さでもお話聞いてると先天的ではないけど、
いや私多分側腕があるから多分それのせいもあって、まあ、先天的にひま曲がってるから無理っていう、先天的なのかな、後天的なのか分かんないけど、はいはいはいはい、曲がってっちゃってるからもう無理。
はあ、でもあれですか、体操の時はバク転とかもやっぱできてはいたんですか、うん、
できてはいました。
あれって
転バク中
とか回ってる間ってどうなんですか、ちょっとこう突拍子もない質問かもしれないんですけど
もう覚えてないよ。回ってる時は特に考えてる、手つけるかなくらいしか考えてないから、世界が回ってるとかそういうのはないですよ。
はいはいはいはいはいはい、はい、
たかが一回転だから。
いやー、ちょっと怖くて無理ですね。
最初はね、だからこう支えてもらって、なんていうんだろう、パンツの後ろ側、腰のあたりをギュッと掴んでもらって、
はい、
ひっくり返す感じでやるんですよ。で、体がだんだん覚えてって、いつか先輩が手を離す。
まずじゃあバク転から一応、はい、導入はバク転からって感じなんですよね、やっぱり。
導入は側転からかな。
ああ、うん。側転もなんかあれですよね。ロンダートとかなんかありますよね。
最後
体をひねるみたいな。
そうそうそう。ロンダートやって、で、バク転に。
で、最終的にバク宙ということで。
そうです。
すごいな。
でもほら子供の時の話だから、
いやいやいやいやいや、でも確かになんかクラスでうちいましたよ、なんかバク転に憧れてた男子は。
あ、ね、男の子はね、
はい、
うん、
よくなんか体育館のマットを引いて、
はい、
ただ頭打って救急車呼ばれた人もいましたけど
これちょっと面白いから言いたいんですけど、なんで田中さん黙ってるんですこういう話してる時に半笑いでこう黙ってられるとちょっと喋りにくいなみたいな気分になる。
いや、あっちゃん、あっちゃん詳しいなと思いながら、
あ、ね、そうね、いろいろ ね、
まあ、友達がいないからこういうのが詳しくなっちゃったんですよどうですか田中さん、なんかありますか体操の思い出。
いやー、側転はできるけどバク転はできないかな。あ、まあ俺もバク転は憧れたけど、
うん、あ、やっぱそうなんですか。
うん、飛び箱は得意だったかな、うん、ただ、うん、飛び箱でなんか手ついては1回転するとかで、
あ、はいはいはい、
そういうのは中学校の時やってたけど、まあまあそんなもんですね。はい、バク転はできないかな。
飛び箱の上で1回転するってあるじゃないですか。
うん、
俺あれで飛び箱からで飛んだ瞬間になんか手ついて一回転するっていうのありますよね、体育の授業で、
うん、まああるね、うん、
ありますよね、
うん、
あれって着地失敗して自分、まあ、何もないところに脳天から落ちて一人 DDT をやった記憶があるんですよね。
え、それどういうこと
どうしてそんな、
コロナ前なんかどっかで横に行っちゃったみたいで、多分もう入った入りが悪かったんですよね。
手をつけなかった。
手をつけなかったの？
手ついて回ったんですけど、多分この状態でなんか滑ったかなんかで、
うん、
もうこの頭が下のままマットもないところの板にガーンって頭が落っこって、
うん、
痛い。
それ救急車運ばれたの？
多分それが元でバカになったかもしれないですでもなんか中学生ってなんかそういうのがね、こう笑いになって終わっちゃうんですけど、今考えると何もなくてよかったなと思いますけど本当に、
うん、
いやなんか体操はね、あの星野富弘さんとかも確か体育の授業で怪我されて動けなくなっちゃったっていう話も聞いたことあるんで、いろいろと多分危険なスポーツだなっていうのを小、うん、中学校でやられてた西郷さんが僕はすげえなと思いますけど
でもその後そのバスケに行ったら全然使えなくて、試合にも出させてもらえず、
はい、
どんどん運動が嫌いになりもう高校入ったらあれですよ、バンドやって帰宅部ですよ。
そうなんですね、
はい、
高校はじゃないですか、あれですか、軽音楽部とかだったんですか？
いや軽音楽部にも入らず部活なんかやんないみたいな感じで、外の学校の人と組んだりとか、
へえ、
はい、もうダメな感じに、夜大好きみたいな感じになっていって
この頃はあれですか、ごめんなさい、ちょっとあれだ、バンドブームの頃ですか？
バンドブームだったとは思いますよ。
あのイカ店、
女の子はみんな、はい、あのプリプリとか、
はい、
レベッカとか好きみたいな感じ、はい、でも私はなんか全然あの変なノイズバンドとか
えちなみにどんなの聞いてたんですか？
そうですね、
なんかね、でもいろいろ聞いてたんですけど、言ってもわかんないんだよな。言ってわか、あ、海外とかので言ったら、キュアとか、エコー&ザ・バニーメンとか、わかんないかな。
キュアは知ってますよ。
うん。
どういう感じなんですか、田中さん、その音楽の系統としては。
難しいな。なんて言うんだよな。とりあえず。
なんて言うんですか、言うの。
ボーカルが化粧してんだよ。
あ、ビジュアル的な感じなんですか？そういうわけでもないんですか、まだ。
いやいや、
そういうのじゃない。
ではない。音楽は違う。ビジュアル系っていうわけではないけど。キュア、
ま、
うん。
とか、何聞いてたかな。日本はね、ほんとインディーズのバンドばっかり聞いてて、当時、トランスレコードっていうのがあったんですよ。
はい、
知らないですよね。
ちょっと初めて聞きましたね。
ググったら出てくるかなみたいな。そこのレーベルの人たちの音楽がすごい好きで、それのライブに行ったりしてましたね。
なかなか
実はこの辺あれですよ、でも女王とかもねちょっとかぶってて、
お
あの唯一この大人になってそういう話を知ったら話が通じたって。
ああ、
うん、
さすがの田中さんもちょっとトランスレコードは。
知らない、うん、日本のレベルあんま知らないんだよな。
うん。
で、ちなみに西郷さん、楽器は何やられてたんですか？
楽器は一番最初にベースを買ったんです。
はい。
で、まあ、地味だから目立たないなと思って、なんかギターをやってみたり。あと、子供の頃にエレクトーン習ってたんですよね。
あ、なるほど。
だから、あの、鍵盤は弾けたので、キーボードもやってみたり、まあ、頼まれたらドラムもやってみたり、みたいな。
あ、結構万能ですね。
万能というか、広く浅く。
いや、でも、とはいってもね、なかなかドラムとか、手と足が自分一緒になっちゃうんで、難しくてできねえなと思ってましたけど。
そう、今できないですよ。当時よくやってたな。
へ
え。でもまあ全部カバーバンドだったんで、
はいはいはい、
これ耳コピーしてきてみたいに言われて、はいはいっつってやって。
あ、耳コピーまでできたんですね。
耳コピーしないと楽譜なかったです。私がやってるような音楽は。
そういうことか。
そうそうでした。
スコアがない
ないようなやつ
な感じだったんですね。
はい。
どんなバンドをコピーしたの？先ほどの言ってたバンドみたいな。
ノイズもやってたし、あ、でも女の子系だと、あの、ゼルダとか知ってます？
ゼルダ知ってます。はい。聞いたことあります。
うん、ゼルダとかやってましたね。
は
い、あれは、うん、唯一女の子ばっかりで。
うん。
うん、やってます。あと、なんだろう。頼まれたのはね、 頼まれたの、なんか U2 とかもやりましたよ。
ああ、U2。
それはね、ドラムをやってました。
おかっこいいですね。
U2 渋いですね。
高校生で U2 ってやっぱなかなか渋い感じですよね。
そうなのかな、そうなのかな。
どんな曲やってたんですか、U2 の。
ジョシュア・トリー。
ですよね。うん、ヨシュアン・トリーの。
うん、なんだっけ自分で今叩きながら曲を思い出して曲名忘れちゃった
まあ有名なのいくつかありますよね、
はい、サンデー、あ、サンデーブラッディーサンデーとか、
うん、それはヨシアンツリーに入ってないですけどねそれは知ってます、
今思い出した
な、うん、それは、それは僕も大好きですね、はい、
うん、
じゃあ結構この高校3年間っていうのは、まあ、音楽に関してはかなり濃密な時間を過ごされてたんですね、本当にいろんな仲間といろいろバンドやったりとか。
いつだったのかダメだったのか、まあ、学校は楽しくは行ってましたけど、
はい、
うん、そうですね、
うん、
なんかあの学問はあの、うん、なんて言うんでしょうね、学問に勤しむ感じではなかったけど、
はいはいはいはい、
そうそう、でもなんかかろうじて推薦は取って大学に取れる行けるくらいはみたいな感じのノリで、
はいはいはい、
学校に通ってましたね。
ほう、うん、じゃあ、 あれですか、やっぱり洋楽聴いてたってことはちょっと高校時でも英語とかにはなんか興味は、あ、
全然全然全然
なかったんですか。
全くと言っていいほどなかったですね。
へ、
洋楽聴いてたというよりかは洋楽を聴いてる友達にこれを聴けと言われたから聴いてたくらいな感じで、歌詞の意味を理解したりとかは全然してなかった。
もうじゃあ本当にサウンドだけを楽しんでたって感じだったんですね。
だいたいあとその聴いてたトランスレコードなんていうのは歌詞すらない、音ノイズだからもう叫んでたり
インストゥルメンタルとかそういう感じじゃなかったんですね。
まあ、一応こう ボーカルっていうかボイス的なものはあるけど、あの歌詞としては成り立ってないようなものがほとんどでした。
あ、
うん、
ちょっと空耳アワーに流れそうな感じの、
流れそうそうそう、呪文みたいなな
るほど。
でしたね、
今トランスレコードのウィキ見てると、はい、けど知ってるとしたらボアダムスは聞いたことありますね。
ボアダムス懐かしい、はい、
ボアダムスってバンドがあってドラムがすごいんですよね、はい、2人ぐらいいるのかな確か。
ドラムが2人いるんですか。
確かだったんじゃなかったかな、うん、
へー、ツインドラムで、
うん、確かにボアダムスって確かボーカルいないですよね確か。違ったかな、うん、うん、はいはいはいはいはい。
え、ボーカルがいなくてじゃあいろいろ叩いたり、
まあまあそんな感じですね。
なんかね、こう変拍子とかのね、ちょっとね変わった音楽をやる人たちが
い
っぱいいるんでしたね。なんかもうでも遠い昔で私も記憶が
ちょっとじゃあ聞いたことないんで、も別にまたあれですよね、スリップノットとかとはちょっとまた違う感じなんですよね。
ん？
なんかこう叫んだりとかそういう感じでもないんですよね。その
叫ぶのもあるんだけど。なんだろう、なんて言えばいいんだろうな
ちょっと後で探して聞いてあればちょっと聞いてみたいなと思いますね、
う
ん、これは
こうメタルとかそういうのとは
違う。あ、また違うんですね。
全然違う。
へ
え、うん、
ちょっと気になるんで後でちょっと聞いてみたいと思います
はい。
で、まあ、高校3年間はバンドに勤しまれて、
はい、
でそのままじゃあ大学に推薦等で進学された、
はい、進学をし、
ちなみに大学4年間、4年生の大学だったんですか、それは。
4年生の大学行ったんですよ、
はい、
でその時も英語がすごい嫌いだったから、
はい、
第一外国語第二外国語をともにスペイン語を履修し、はい、まんまとそのスペイン語を落とし4年間スペイン語のために通いました
これスペイン語を履修したきっかけっていうのは何だったんですか。
いや、なんかスペイン語か中国語かどっちかが、
はい、
これからの時代は使えるかなくらいに思ったんですよね
残念、中国語でしたね
そうですねそうでしたね。
でだけどスペイン語は発音が日本語に近いから発 発音しやすいかなと思って、
はい、
で安易にじゃあスペイン語でみたいな感じでした。
そしたらまさか4年間首を絞めることになるとは。
ちょっと辛い出来事で。
いやだってスペイン、うん、スペイン語って、S、うん、なんだ、
うん、
スペイン語って挨拶って何でしたっけ。これ出てこなかった。
オーラーとか。
あ、オーラーから、あ、メキシコ、あ、そうかそうか
そうそうそう、
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい、
そうです。
これ4年間苦しめる結果になったんですけど、はい、結果4年で一応ご卒業は。
4年でちゃんと卒業しました。
あ、ただ毎回毎回スペイン語がサイコさんを襲ってきた。
そうしかもその落とした理由がテストの時に名前を書き忘れたっていうそれだけなんですけど。
高校入試みたいな感じなんですよ。
そう
へえ、名前がないだけでも大学で落とすこともあるんですね。
その先生がちょっとね、意地悪だったん
です、ね。ですね。
私しかいないじゃんって言ったんだけど、ダメって。
一人しかいないんですか。
ああ。こう順番に集めてて、前後の人が名前書いてるから、これ私じゃんって言ったんだけど、ダメでした。
いやいや、普通そうですよね。うん、わ、最悪な先生ですよね。
そう、意地悪。意地悪だったのか、私と4年間過ごしたかったのかっていう謎だったけど
なるほど、うん、ちょっとサイコさん見込みがあるから4年間いた方がいいのかなっていう判断だったのかもしれない
だったのかなみたいなと思いたい。
ああ、そうですね、
はい、
ちなみにこの大学4年間っていうのは何かスポーツとかも全くされなかったんですか。
全く皆無ですね。もうタバコ吸ってましたね。
ちなみに何を吸われたんですか。
酒飲んでタバコ吸って
みたいな。え、銘柄何されてたんですか。
銘柄は当時はほらなんだっけ、長いメンソールのこう長いやつ。
ピアニッシモとかですか。
うん、そんな細くなくて太さは普通バージニアスリムライト。 あれを吸ってその後マルボロライトメンソール。
ああ、はいはいはい。
ああ、なかなかまだセブンスターに行かなかっただけ良かったかもしれないですね。
セブンスターは吸ってないです。
僕フロンティアってメンソール吸ってましたね。
あのインディア、あ、インディアって言っちゃいけない、ネイティブアメリカンからのやつね。
はいはい。
だっけ？
いや、それは違うかな。
え、違う？
はい、フロンティアっていうなんか、うんうん、日本タバコかな。
日本？うん。
確かも。
でしたっけね、フロンティア。
うん。うん、
あれ
今でももうないですよね。
ないんじゃないかな、う
ん、あんまり見たことないですよ、
うん、
え、田中さんも吸ってたんだ。
僕32まで吸ってましたね、タバコ。
ああ、私もそのくらいまで吸ってました。
はい
はい。
ああ、そうするとあれですね、じゃあ一応皆様の20歳からと考えると、
はい、そうですね、
12年間ぐらいは、はい、
そうですね、はい、
プラスマイナスかもしれないでしょうかそうするとなかなか、じゃあ西郷さんもいい感じの大学4年間を。
大学4年間何してたんでしょうねっていうねえ、
そ、都内の方に出られてたんですか。それは通学というのは。
通学は東京とかですね。国分寺の方行ってました。
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。あの、もしかしたらあれですよね、三浦さんとかが。
三浦さん、
確か先輩とかですかね、もしかして。
わかんない、わかんないです。
あの、
三浦さんって誰？
三浦康子さんですね。お笑い芸人の。
お笑いの三浦さん、私と年どう違うのかがわかんないけど。
確かに、多分その大学だったんじゃないのかなって。
ちょっと調べちゃおうか。
違うかな。
三浦康子
さんですね。
大学？大学、どこに書いてあるんだろう。
違うかな。
わからない。ウィキペディアを見ているけれども、あ、違いますよ。
あ、ここではないんですね。
え、これだって東京外語大学って書いてある。
あ、そこではないんですね。
うん、そんなだって外国語やるわけないじゃないですか。外国語出しちゃったからね、スペイン語って言っちゃったからね。
あ、違うんです、ね、
経営学部、経営学科という学部には行ってたんです。 ただ語学を履修しなきゃいけないから、はい
は
い、っていうので、大学って語学履修しなきゃいけないですよね。
そうですね。うん。
ね。
うん、
そう。だから、そう。
自分なんかチケット買うと、2週単位取れるっていう、すげえ怪しいところだったんです
。チケット？
チケット。
何ですか、チケットって。
いや、自分も確かドイツ語を履修したんですよ。
ええ、
で、ドイツ語を履修してて、
うん、
で、なんかその、なんだっけな、寄付じゃないんですけど、こう、援助のために、
うん、
その援助のコンサートのチケットを買うと、うん、授業に一回も出てなくても単位が取れるっていう。
へー、それそれ
それなんかおかしくない
みたい。いや、いいのか。
ダメです。だから私は大学1年しか行かなかったんだよ。そういう大学でいいのかなと思って。
あ、
なるほど、なるほど。
そうそうそう。
はい。
これ俺の回聞かれたらちょっとどこの大学がバレるんで困っちゃうところもありますけど、まあいいや。
今更大丈夫だなって。時効でしょ。
そうですね、そうですね。
うんうんうん、
なるほど、4年間。
はい。
お酒もタバコもいい感じの大学生活を送られて。
はい。
で、そこから、はい、今度は就職をされたかと思うんですけども。
はい。
これ一番最初の会社って何系の会社に行
く？ファッション系です。
あ、じゃあそこもまさに女王と。
ああ、確かに。
同じような感じだ
った。私の場合は、スペシャルティーストアって言われてるところでしたね。
スペシャルティーストア、なんか聞いたことはありませんね。そういう系の。ジャンルなんですか？
ん？
ジャンル？
ジャンルなんですかね。まあ、でっかいセレクトショップみたいな感じですね。
はいはいはいはいはいはいはい、はい。
に就職しました。本当はね、保険会社行きたかったんですよね、はい。本当は金融を目指してたんですよ。経営学部だったんで。
はいはいはい、はい、
で、ゼミも保険ローンを施工してたんで、保険会社に、なんだっけ、代理店研修生になって、ゆくゆくは代理店 になろうと思ってたんですよね。
はい。
だけど、途中から、うん、本当は全然金融興味ないんだよねって思い出して。そういえば洋服好きだなと。で、途中、就職活動をこう両方向から行って。で、そのスペシャルティストアが一応一番行きたかったとこだったんで、そこが受かったんで、はい、まあ、金融の方は全部蹴って。
いや、なかなか、ちょっと高さん面白いですね。
だね、うん、
途中で向いてないっていうか、あんま興味ないことに気づくというのも。
そうそうそう。
いや、就職する前でよかったですよね。
そうですね。
そうですね。代理店研修生になっちゃってたらもう鬱になってましたよね、きっとね。
あ、
うん、
あ、まあそうですよね、うん、
はい。
で、結果サイコさんが好きな方向の、まあ、ファッション、
はい、ファッションの方
に入られて当初っていうのはどういうことをされてたんですか？
販売ですね。
あ、
販売、それも販売、よくよく入ってから考えたら、はい、販売っていうか接客、
はい、
人と話すのとかすっごい苦手で、はい、なんでこの職業を選んじゃったんだろうって思いながら。でもまあ好きなファッションのためなら我慢するみたいな感じで。やってましたね。だからいろいろこう、まあ、当時の私の年代的には、まあ、パワハラ、セクハラ当たり前の時代だったんで、まあまあいろいろと、なんだろう、自信を砕かれるみたいな感じでしたね。
はあ、うん、はい、なかなか厳しい。
厳しい。なんか一応ね、半分外資だったんで、
はい、
そういう面ではいいところもいっぱいあったけど、時代が時代だったんで、なんかね、言葉の暴力に。探されてましたね、ずっと。うん、
へえ。今ではもう完全にもアウトみたいなこともじゃあ結構言われ続け。
言われたし自分もしたなみたいな。言えない。
それはじゃああれですか、こう上司出るなんか後輩に向かってるんですか、上司に向かってるんですか。
あ、自分が後輩に向かって、自分がされたことを なるべくしないようにはしてたけど、されたようなことをこうしちゃってたりしましたね。
すげえ時代だな。
時代だったなって。
いや、でも多分、田中さんどうなんですか、そう一番最初勤めた頃っていうのは、やっぱり、そういうことありきな感じだったんですか。
俺、ないよ。
田中さんだからないとかじゃない
んですか。田中さんだからでしょ。
俺だからないだと思うよ。
田中さんがしてる派でしょ。でもあるんじゃないですか、だってメーカーとかだったら今でも。
あんまり記憶ないかな。いや、先輩とかみんな優しかった。
それ田中さんにだからだ
あの、まあ、唯一すげえ心に残ったのが、そのまあ辛いって意味で、辛い場合って、はい、インドに行ってて、仕事でね、仕事にインドに行ってて、はい、3週間休みなく働いて、もう今はもうほぼアウトだけどさ、
アウトですね、はい、
3週間休みなくて、で土曜日の夜に、まあ、あの、まあ、メンバーと飲みに行きたくて、早く帰らせてくださいっつって行ったんだけど、うん、仕事が残ったんですよ、
うん、
でこれが終わらなかったら日本で何百人って人が待ってるんだよって上司に言われて、マジこうやってぶっ殺してやろうかなっていうふうにお前3週間休んでなくて、そう今そここでそういうこと言うのかよと思って、分かりましたって結局仕事して帰ったけどね、う
ん、えらい。
まあでもその後もちゃんと飲みに行ける時間帯には帰れたかな、ギリギリ、うん、それが
目が殺意にあふれてたんでしょうね、多分もうそれは
それが心に残る一言かな。
あとは
そんなに、うん、
いやでもファッション業界もでもそんなもんなんじゃないですか、多分休みなくというか。
いや、
そういうことなの。
販売はむしろちゃんと取らないとダメで、
はい、
うん、休みはちゃんと週休2日あったし、まあでもサービス残業がすごかったですね。
まあそうですよね、やっぱり、う
ん、まあでも好きでやってた部分もあるかな、なんか、
はあ、うん、お客さん対応とかもね、まあ私も今現にコールセンターなんで、いろいろと、うん、あの本当にびっくりするようなこと言われることはありますけど、
うんうん、そういったそれが嫌で やめたようなところもありますね。
あ、そうですよね。
だんだんこうやっぱり10年選手になってくると責任というか、あの役職ついてきちゃうんで、はい、そうするとそういう対応の、ね、対応しなきゃいけなくなる立場になって、うん、まだ当時こう法務部とかもちゃんとできたばっかりとか、そんなくらいの感じで、
うん、
そうなんかその対応の仕方のマニュアルもなく、
うん、
もう謝れば謝るほどもうどんどんドツボにはまっていくみたいな感じになっていくみたいな。で、ね、
はい、
でこれってもう金銭要求されてるよねみたいな、
はいはいはいはい、
そうなんかもうそれで誰も助けてくれないんだみたいな、その会社の人が、
はいはい、
ってなって、まあ、結果最終的にはこれはまずいって言って本当に本社が出てきてくれたからよかったんですけど、それまでこう当時の店長とかもこう一切本当に困ったら出てくからみたいな感じでいやもうマジで本当困ってるって言ってるのに出てきてくれないみたいな
まあそうですよね。
そう、今でもそのお客さんの家の場所も名前も顔もはっきり覚えてて、
あ、深いですね。
道端であったら危険みたいな
深いな、
うん、くらいのことありましたね。
そうっすよね、
うん、
それがじゃあ一番結構忘れられない強烈な、
そうかな、まあ、強烈でしたね。あれはもうお肌もボロボロになるしみたいな。
それ一回だけじゃなくて、なんかしつこく、なんか
それはね、もうね、1年以上にわたる、もう嫌がらせですよ、嫌がらせ。
今はもう完全アウトですよね、
完全アウト、
病気妨害とかなんかそういう感じのもので、
それがね、割とこう社会的に立場のある方だったりしたんですよね。何してもいいと思ってらっしゃったのか、
はいはいはいはい、
当時だから、
はい、
うん、いや大変でした、
うん 自分も一回クレームで、まあ、自分の話するのもあれなんですけど、うん、すごいクレームで多分1時間ぐらい電話したんですけど、
うん、
あんたどこ生まれって言われたんですよ。で、川崎ですって言った瞬間に、うん、大変だったね、じゃあねって言って、なんかあんた川崎なのによくそこまで頑張って育ったねって、なんかすごく同情されて、
なん
かもう分かんないんですけど、
うん、
なんかもうあなたにこれ以上言ってもかわいそうだからもういい、切るわって言われて、クレーマーが川崎生まれに同情して、諦めてくれたってことが一回だけあって。
それは忘れられない思い出
です、ね。忘れられないですね、あれは。
へ、
なんかしなきゃ同情されてかと思って、本当にあれだけよかった、うん、まあ、僕の話はどうでも
いいです。いや、でもその手は多かった。あ、その手っていうか、そのなんて言うんだろう、責任者出しなさいみたいなことがあって、私が出てくと、こんな若い子が責任者なのみたいな感じで逆に同情され、
うん、
あのいいお客さんになってくれて、
はいはいはい、
ご飯食べに連れてってくれるとか、お家に呼んでとか、ご飯食べさせてくれるんですよ。大変よねって
。なるほど、うん、まあ、たまにね、よく接客でクレームはなんか宝の山的な、なんかあるじゃないですか。
そうそうそう、もちろんそうだったんですよ。ほとんどがそう、はいはいはい、そうだったんですけど、はい、やっぱりもう完全なクレームというより嫌がらせみたいなのと、
はいはい
はい、なんて言うんでしょうね、一種の本当に一握りしかいないけど、お金持ちのわがままみたいな、
はい、
うん、そういうのが嫌になっちゃったんですよね。
そうですよね。
他のいいことでもうカバーできないみたいな。
はいはいはいはい。うん、なんか分かります、すごくそう。まあね、誰とは言わないですけど、ちょっとこう本当にさっき西郷さんが言ったように、
うん、
社会的に名誉があるというか、
うん、
そういう方ほど自分の思いを通らないことに対してこういろいろ言ってくる方っていうのは多いなっていうのは、うん、だからあれっすよね、世の中先生なんて名前つけるのがよくないんですよ、本当あれ。もう本当に言います
か、ね、かそこの世界でものすごいその人は虐げられて、
そうなんですよね、
実はいるの、そう、虐げられてるのか、心病んでらっしゃるなみたいな。
ああ、
うん、
そこの境地に行くと、もうちょっと何でもこう広く見えますよね。あ、この人多分そこで病んでんだなっていう境地に行くと、ああ、
うん、
深い。深いな、これ。俺何
言ってんの。 楽だっただけかもしれないけど、まあでも今思うと、まあ、あの人も病んでたなみたいな。
深いな、これ。何よりの話、俺からしてみたら。
こんな話してていいんですか。
いや、全然 OK です、これは。
こういう話すると思ってなかった。
いや、素晴らしいです、ありがとうございます。で、まあ、少しずつちょっと話をランの方に持っていこうかなと思うんですけども、はい、ちょっとですね、私はい、サイコさんのブログ拝見させていただいておりまして、
はい、
ちょっと忘れられない一節があったんですよ。ちょっと結局メモしたんですけど、
はい
はい、あとで走り始め伺うんですけども、思い返せば、はい、私が走り始めた当初は5キロ走るのをやっとと、で友達についていけずいつも待たせてしまう、はい、まあ、それが辛くて家に帰って泣いたばかり、うん、だから頑張ってみんなと走りたいと練習するようになり、そのうちレースも楽しみの一つになり、まあ、友達の輪も広がり走る距離もどんどん伸びたっていうのが、いや、なんかすごいいい一節だなと思って、ちょっとこれメモ帳にコピーしちゃったんですけど、いや、なんかここってでも多分今田中さん、今回 DA も定員が満杯になって、 RC も満杯になって、やっぱなんかそこら辺で田中さんもやっぱり走る上で、まあ、田中さんオンラインコーチされてる中で、いろいろとやっぱこういうところの横のつながりというか、なんていうんですか、こうレースだけでもなくてっていうところっていうのはやっぱり重要にされているところでもありますよね、やっぱり。
いや、いいことだと思うけどね、自分自身も走ることによってね、そういう意味じゃ知り合いがいっぱいできて、まあ会社の人より全然ね、もう
そうですよね、
なんで知り合った人の方が仲もいいし、まあ、それこそ Facebook なんかもほとんどランの知り合いばっかだからね。
そうですよね。いや、だからなんかここがすごくいいなと思って、で、まあ、これがあったんで、ちょっとまあいろいろ走り始めとこからちょっとお伺いしたいなと思ったんです。
おお、とか言っちゃう。
あ、大丈夫、そこに敷居を上げているわけではないので大丈夫です。 で、斉藤さんが走り始めっていうのは、年としては何年ぐらいなんですか？
年が何年だったんだろう、2007、8年だったと思います。
きっかけっていうのは何がきっかけで？
それはね、一番最初は健康のためにお金のかからないスポーツをしたいと思ったんですよ。
はい、
で、それはジョギングくらいしかないなと思って、で、いわゆる労働用のジョギングシューズを買って、はい、で、5キロ走ってやめたみたいな感じで、1年間そのまま封印して、
はい、
で、その翌年にどうやって知り合ったかちょっと忘れちゃったんですけど、葉山の方に知り合いができて、
はい、
あの山を走るトレイルランニングっていうものがあるんだけどやってみないって言われて、
はい、
で、いや、もう5キロも走れないんで無理ですって言ったら、トレイルランニングは歩いていいのよって言われて本当ですかって言ってで行ったんです。
まあ確かに歩いていいと言えば歩いていいですけど。
そしたら、ね、いきなり20キロだったんですよ、距離が。で、まあ泣きながら歩いて歩いてついてってで、みんな走って先に行っちゃうじゃないですか、
はい、
分岐でこうみんな時計見ながら待ってるみたいな
気まずさしかないですね、それは。
で、ごめんなさいって言うと、こっちが休む間もなくもうすぐスタートするじゃないですか。
で、一番辛いやつですね、それは。
そう。だけど、その後のタバコが美味しかったんですよ。でも、こんな美味しいタバコは吸ったことがないと思って、これは続けようと思って。
ちょっとこれ田中さん初めてですね。お酒が美味しいではなく、
うん、
タバコが美味しいというのは
初めてだね、うん、
初めてですね、
うん、本当ですか。
まだその時吸ってたっていうのはすごいですね。
そうですね、確かに。
そう、いや、あの走ってる最中は吸わなかったですけど、終わってから、
うん、
よし一服と思ったら、まあ美味しかった。
それあれですか、その時トレランをされた時の靴っていうのは、その時買ったロードのシューズだったんですか？
その時なぜか、あ、違う、その前の年に屋久島に行ったのかな、なんかね、ハイキングシューズみたいな、なんて言うんでしょう、ちょっとハイカットの、
はい、
ゴアテックスのなんかトレッキングシューズみたいな、なんか持ってたんですよ、
うんうん、
でそれで走ってみた。重かった。
あ、そうですよね。
滑らないけど重かった。
それで20キロか、
だいぶすごいですね。
すごい。
でも歩いたんですよ、だからほとんど歩いて。
いやー、エクストリームな。
だけどなんか毎週末その葉山に集まってるよって言われて、で、
はい、
その毎週末行ってた、行き始めたんです。そこから
なんだかんだやっぱりあれですか、そのタバコの美味しさもありつつ、
そう、もうあのタバコの美味しさと、あとその後みんなで朝ご
は
ん食べるんだけど、なんかね、すごいパンケーキを大量に焼いてくれるとこだったんですよね、その集合してた場所が、はい、でそのパンケーキも美味しくって、それ目当てで、あのパンケーキを食べるために。
いいですね、それは。
で、そう、そのうちこれはタバコ吸わない方がもっと楽に走れるぞって思い始めて、タバコもやめみたいな。
気づくまでに今気づくまでにどのくらいかかったんですか？
割とでも早かったかも、半年もかかんなかったか
な。あ、
うんうん、
でそこからもうきっぱりタバコもやめられ
た。きっぱりではなかったけど、こうあの上なんていうの、状態化するっていうか、常に吸うみたいなのはやめて、はいはいはい、飲みに行った時だけとか。みたいになりました、
はいはいはい、うん、
で徐々に減らしてっ て。
ちなみにその時一緒に走ってたメンバーってのは今でも走ってたりするんですか？
今でも走ってますよ。この前あの私ペーサーをした長谷川直子さんとか、ハテさんってわかるかな。
あ、宣言やめ、はいはいはいはいはいはい、
はい、走ってますよ。
あ、そうなんですね、
すごいですね、
は
い、
うん、全員が全員じゃないけど、はい、何人かは、
うん
うん、走ってます。
へー、でそこからその初めてレース等に出ようと思ったのは それはいつぐらいからなんですか、それは。
それが多分、その2008年か2009年に、
はい。
また、マダラオが最初だったのかな？マダラオかオーメだったかなんかその辺に出た記憶があるんです。オーメかな？まあでも乾燥、オーメは乾燥できなかったんですよね。しかも。オーメ高水ですか？
はい。
うん。でもその時みんななんか派切根に出たりしてたんですよ、ね。
はいはい。ほぼ同時期ですもんね、派切根は。はい。
だからいつか派切根に私も出れんのかなくらいにぼんやり考えながら、でもなんか、あ、そう、私、ちょっと前後しちゃいますけど、その葉山にビーチっていうなアウトドアフィットネスクラブがあるんですけど、知らないですかね。
はい、ちょっと申し訳ないですね。はい。
うん、それが、オープンする前のその前身的な店があったんですね。はい、そこでそのパンケーキ食べたり集まったりしてたんですけど、
はい、
で、その葉山のビーチができて、一応、ご祝儀会員的に1年目会員になったんですよ。
はい。
で、そこに石川博樹さんがあのトレイルランニングを教えに来てたんです。で、一応だから私にトレイルランニングの何たるかをレクチャーしてくれたのは石川博樹さ ん。
超豪華じゃないですか。
そうそう、豪華だったんです。
その頃やっぱもう博樹さんはもう超スーパースターってことですよね。
だったんですけど、私は存じ上げなかったので可愛い男の子くらいに思っていてひろきくんみたいな。で、なんかそう、当時あの別の男性と結婚してたんですけど、
はい、
その元夫にひろきさんでーみたいな感じで言われて、え、何有名人なのって言ったら、もうトレイルランニングの日本の第一人者だみたいに言われて、でももうタメ口聞いちゃったからいいんじゃないみたいな。でもまあそれから一応敬語使うようにはして。
いやすごいな。何たるかを石川博樹さんから学ぶっていうのは。
そうそうそう。でもそういう人多かったんじゃないかな当時。そのハッピートレイルとかいうのに出てる人たちとかもいただろうし。
ああ
私はそっちは行ってないんですけど。はい、
瀬尾さんとかは石川博樹のおかげでハッピートレイルにね。
そうですよ。
まあ、ノリさんが冠城さんみたいなもんってことですよね。
まあそんな感じ。
信香さんにとってはね。
ですよね。へえ。いやでもそこから、まあ、多分サイコさんがまあちょっといろいろブログ見る中で、その2010年に CCC とか新越出られてるじゃないですか。
そう。
そこに至るまでっていうのは、かなり大きくなるじゃないですか、振りが。
それが、だから、石川博樹さんのレースに、だから、マダラオ 50K とか、ああいうのに出て、トレイルラン楽しいじゃんくらいに思ってたんですよ。ふっかふかのところ走れて。で、2009年に激走モンブラン見たんですよ。
はいはいはいはい。
で、あんなすごいコースなのに、私の中ではふわふわトレイルに映ってたんですよ。
ガッサガサですよね。
いや、もう分かってないから。だから、あ、じゃあ、あの、UTMB は無理だけど、CCC の距離なら頑張ればいけるかも、みたいな。
はいはいはいはい。
くらいに思って、エントリーするっていうノリです。
素晴らしい。
だから、本当近所の鎌倉とか葉山の里山走って、たまに箱根の外輪山行くくらいの練習してたら、CCC 完走できるって思ってたんです。
はい。
思い込んじゃってた。
大事ですよ、そういうのは、やっぱり。
そう、だから、大して練習もしないで行っちゃったんです。
いや、すごいですね、
うん。いや、怖いもの知らずってすごいなっていう。
結果的にはでも、あれですよね、知らないことって多分重要ですよね、田中さん、この辺って。どうですか？
知らないこと？まあ、そうだろうね。
で結果はちょっと71キロ地点で中止になってしまったんですよね。なんか
そう、中止になっちゃった。悪天候で中止。
悪天候で中止になってしまったみたいで。
2010、あ、違うか。
2010年
だね、はい。
うん。10年かな。うん。
あれ、2010年でも中止でもう一回走れたんじゃない？あれ違ったっ
け？それはほら、UTMB の人が CCC のコースを走っ 言い直せたのかな。あで、なんだよそれっつって、私にももう一回やらせろとかって言って文句言ったけど絶対無理だったよねみたいな。
ああ、そういう感じの気持ちが後々のトルデジアンにつながるんですね。あ、
その時もだからまだ勘違いしてるんですよね、トルデジアンに出ようって思った時も。 CCC は中止になったから完走できなかった、はいくらいにしか思ってないんですよ。
あ
でもよくよく考えたら、あれ多分中止にならなかったら関門アウトで多分完走できてないと思うんです、あの時点で70キロ地点だと。
あ、はいはい、
うん、でも自分の中では CCC の完走ベストももらっちゃってるしなんだなんかトレイルランニング楽しいくらいあれでも信越も走ってんのかな、100キロ。
そうですね、はい、2010年と11年に信越走られてますね、西湖さんが。
そうだから、うん、そう、あのあれですよ、あの制限時間さえ長ければいけるって勝手にどんなトレイルでもいけるって勝手に思ってたんです、この頃は。
でも信越そんな短くないじゃないですか。
110K
ですね。
110K、はい、制限時間長くなかったですか？
22かな、確か。ちょっとかな。
結構長くないですか？あれ？
CCC は？
CCC も覚えてない。CCC ってそもそも距離が100キロなかったんですよ。だって96キロとか。
でも、で20時間ぐらいあるんじゃないですか？なかったのかな？
どうなんですかね、CCC の。
CCC もだから制限時間は長かったと思いますよ。だから出てるんだと思う。
でも20時間を長いと取れるのも素晴らしいなと思いますけどね。
え？
ちょっとはいっても、
わかんない。はい。
2011年の新越19時間とかで走られてるんで。
よく調べましたね。2011年出てます？私。
はい、出てました、出てました。
で、
2012年、次が、まあ、UTMF 出られて。
出ました。第1回。
はい、第1回。
第1回ですね。はい。うん、やはり、あの、制限時間が長ければと西湖さんがおっしゃったように
歩き倒しましたもん、
44時間かけて
44時間かかってるでしょ、
44時間12分
この時だって二郎さんに44時間も動くなんてすごいって言われた
いやでも素晴らしいですよね約2日歩きっぱなしってことですもんねいや素晴らしいと思いますこれ、
はい、第1回の天使3回はひどかったじゃないですか。
あれね、あれですよ、渋滞に巻き込まれて動けなかったんですよ。あの、なんだっけ、
STY。
STY。はいはい。
STY の人のダメな、STY の中のダメな人の渋滞に巻き込まれて、動けなかったんですよ。もう地獄でしたよ。
あ
の、どいてもらえませんか、どいてもらえませんかって言っても、詰まってるから、どいてくれないし。
はいはいはいはいはいはい。
私 UTMF なんですUTMF なんですって解いてくれませんかって
ゾンビみたいな人たちが、
そう、そのゾンビに紛れて
すげえ、
あれ巻き込まれなかったのもちょっといけ
たかったですかねで MF の次がこれあれですよね、ちょっと西湖さんの資料で見たんですけど、
はい、
野沢 4100D 年代別優勝。
ああ、はいはいはいはい、
はい、でこれがあっての2ヶ月後に一番最初のトルデジアン、
はい、勘違いしていっちゃったトルデジアン、
残念ながら100キロ地点ぐらい
で低体温でリタイア、
はい、
はい、
これはなんかあれですか、やっぱり思ってた以上、まあ舐めてるとは西湖さんの口からおっしゃってもらってましたけど、
舐めて
勘違いしたとおっしゃってましたけど、やっぱりもう今までやられてきたものとは全く異次元とか、
異次元というか、なんていうのかな、あのもうちょっとそのライフベースがあるから眠れると思ってたんですよね、
はい、
でそのライフベースも暖かい場所でちゃんと眠れるって思ってたら、はい、最初に着いたライフベースが多分 4,50 キロ地点くらいだと思うんですけど、はい、そこがね、外だったんで、私が寝かされた場所が。
外
外
野宿ってこと
で野宿
なんかね、外にこう、なんていうの、パタンと開くような、こう、キャンプ椅子の長いベンチみたいなのあるじゃん。あれを、はい、ここって言われて、いや、私中で寝たいって、空いてないって言われて、でマジかみたいな。もちろん寝れなかったっていう。そう。で、このまま寝ないでいくのか、みたいな。でも、こう、ブルブル震えながら横になり、
はい、
体も冷え、もう行かざるを得ないみたいな感じで。もうね、ちょっとだから考えが甘かったっていう。準備っていうか、本当だったら多分私は寝袋とかを持ってかなきゃいけない感じだったっていう。で、体力削られて、あそこの峠越えたらいけるかな、みたいなところの峠に出たらものすごい強風で、
うん、
なんかもうそこの上でにいたスタッフが手を広げて待ってたんですよね。こう毛布みたいなのを広げて両手を広げてばって待ってて、
あのマラソンの完走した人みたいな、
そこに私はガーってその人に掴まれ、わーって小屋みたいなところに、その人たちの詰め所みたいなところに連れて行かれ、まあ、無線でリタイアリタイアみたいな感じで言われて行きたいんだけどって思う、
そうか、もう強制リタイア、
もうなんか低体温症、何番低体温症みたいな感じでも自分で降り次まで行くって言って行ったんですけど、もう次のところに連絡が行ってて、もうリタイア宣告。
ああ、じゃあ次まではじゃあ行かせてくれて、
誰かがね、日本人の誰かが、誰だったかな、
あ、小野さんじゃん。
小野さんだ、小野さんが、はい、あの、じゃあ連れて行きますよ、僕が、みたいな感じで、連れてってくれた。
おちょっとじゃあ、初めてのトルデジアンは、ほろ苦いというか、ほろ苦
すぎましたね。
ちなみに、トルデジアンに出てみようって思ったのは。
そうですね。確かに。
それは、その、CCC に一緒に行ったお友達たちが、トルデジアンっていうのがあるんだよねって言って、説明会があるんだけど行かないって言って、で、見に行って、
はい、
その時に、お名前忘れちゃったんですけど、あの、TJR とかにも出られて、トルデジアン完走されてる方がいたんです。で、私その時 TJR も知らないし、うん、その人がすっごい優しそうな細い男性だったんですよ。こう体力がそんなになさそうに見えるその人が全歩きで完走できますって言ったんです。全歩きで完走できるし、ライフベースがあってしっかりなんか毎回8時間くらい寝れますみたいなことを言ったんで、あ、楽しそうって思ってだったらなんかね、しかもすごい安かったんですよね、当時。300ユーロとか、なんかね、そんな感じのエントリーフィーで。で、ご飯もついてくるし、もう至れり尽くせりっていう感じで、で、そんなにまだ出てる人もいないし、はい、うん、これはいいんじゃないのって、どうせお金使うんだったら、みたいな感じで、そう、行っちゃったら、あ、歩き通せるのは TJR の人だったっていう。
超人が。超人じゃないとダメだって。
超人のスピードだったら歩き通しても完走できるけど、私が歩いてたらまあ無理だよねっていう。
いや、
知らないって幸せですね。でもね、
いや、でもいいですね。でもあんまり調べすぎるのはやっぱ良くないんですかね。わかんないですけど、なんかこうちょっと前情報が先にたくさん来ると変な恐怖感もいろいろ出てきちゃう。
でも私結果3回も行っちゃったから。
そうですね、
まあとんでもない金額を多分つぎ込んだと思うんですよね
完走するまで
そう、完走するために、ね、途中からこう心を入れ替えていく中で装備を揃えたり、あのパーソナルトレーナーさんについていただいたりとか、
そうですね、
そういうのもあったから、多分相当お金をかけたと思うんですよね。
確かに。
それが1回で済むんだったら1回で済んだ方がいいような気はしますけどね、情報があって、ね、うん、
健康のためにお金がかからないで始めたら
そうそうそう、
ね、
おかしいなみたいな
車買えるぐらいにお金を出してしまったりとか、
そうそうそう、
なんか多分あるあるじゃないかなと思いますけどで、まあ、2013年、まあ、ここも多分トルデジアン等々に向けてになると思うんですけど、まず一発目が、はい、 ITJ から始まって。
ITJ 出てるん
ですね。そうですよ。
出てました。
11時間17分。
早いですね。
はい。
まあまあ早かった。明るいうちに帰ってきた気がする。
は
い、
第1回ですよね、2019。
はい、第1回でした。
そう、うん、
まだちょっとリザルト見たんですけど、松崎漁港修繕時間山岳競争、かっこ ITJ って書かれてましたからね。イズトレイルジャーニーとかそういう感じじゃなかった。
いや、最初からでもイズトレイルジャーニーって。
あ、だったんですけど、
あ、
そのリザルト上の
種
がそんな感じで書かれてたんで。で、5月がトレニックワールドイン厳選。
そう、これ初優勝。
そうなんですよ。
そう、優勝したんです。
すごいですね。
で、ブログ読んだんですけど、両手に抱えられないぐらいのお土産がもらえるのかなと思いきや、コンプレッションタイツ一足だったっていう、サイコさん、目は夢で終わったっていうブログがあって、そう、見てて面白いな
と。お立ち台に立てると思って、はい、もうすごい喜んだら、なんか、滑り台かなんかの下に連れてかれて、ここで表彰しますって。えって
。夢と現実が出たって感じ、はい、
でも、まあ、1位は1位に変わり
ないかな。そうですね、はい。で、その2ヶ月後、モントレイル、黒姫。これも3時間2分。で、同月ですかね、御嶽ウルトラにも出られて。
はい、ああ、はい、はい。
10時間44分と。
はい、
まあ、2ヶ月ぐらいおきぐらいにコンスタントにレースに
出ましたね、当時ね、はい、これは頑張ってたんですよね。そう、トルデジアン完走したかったから。
そう
です。はい、そう、ですごい夏山とかもね、いっぱいちゃんと南アルプスとか北アルプスとか行ったり、はい、富士山連とかもしたり、そうしてました、ちゃんと。
そうですね、はい、それが、まあ、2013年のトルデジアにつながるんですけど、まあ、
はい、
結果としては残念ながら300キロ地点で DNF ということになって
しまったんです。 100マイル地点でね、転んで尾底骨を多分、
そうなんですよね、
ひびやったんですよ。
そうなんですよ。で、まあ、その前にちょっと、当初一番最初ぐらいなんですかね、で2012年の、ちょっと反省を踏まえて、サイコさん結構今回荷物たくさん持ってったじゃないですか、2013年、
うん、
シュラフだったりシュラフカバーだったり、うん、インナーシーツだったり、
うん、
でそこら辺で前回の、まあ、外で寝たところを、
うん、
まあ、クリアできるように。で今回も2013年も残念ながら外だったんですよね、うん、外だったんですけど反省踏まえて、
そうそうそうそう、
快眠できたっていうのが、
うん、はい、
まずここで去年の反省を踏まえた大きいところだったと最後
に。そうですよね、はい、外じゃないとこももちろんありましたよ、ちゃんとしたところもね、はい、うん、だけど、はい、ちゃんと寝れた、
ほぼ野戦病院みたいな感じで、
うん、
でかなり
寝すぎたかな、はい、最初に寝すぎた気がします
でかなり快眠ができたようで、そのライフベースでもかなりご飯もたくさん食べれて、
はい、
はい、で先ほどお話出てたそのアルプスの重曹等の経験が効いて、
はい、
常に先手の行動をどうも取られたみたいで、寒くなる前に、防寒着着たりとか
当たり前なんですけど、
ね、いや大事です、
はい、
大事です。でその100キロになる前、100マイルになる前までは、ね、胃腸トラブルに関してもどうもそのすりおろしリンゴのゼリーを取ったりとか、
うんうん、
ちょっと気になったのがその腹膜マッサージ、
うんうんうんうん、
っていうので胃腸の回復も図られて、
はい、
だ結構その100マイル地点まではかなりご自身の中でもちょっと
そう、
まあ、望み通りのレース展開だったのではないかなと、ちょっとブログの方から
いけるって思ってましたね、はい、今回はいけるって思って。
ただその100マイル後で先ほどお話してたその尾底骨でどうも血便までも出てしまったみたいで、
はい、
ここからやっぱりあれですか、結構その2013年のトルデジアンはちょっと様相が、
そうですね、そこからこう走れなくなっちゃったんですよ、痛くて、はい、とぼとぼ歩くみたいな、
はい、
痛みをこらえてとぼとぼ歩く、
かなり痛かったですか、僕もうひび入ってるぐらいですもんね、
かなり痛かったですね、かなり
で多分ブログに書いてあったんですけど、ロキソニンも導入されたけどもあまり治らず、
うんうん、
でここでまた一つ問題が発生するんですよ、
うん、
まさかの関門がっていうのがちょっとお話しした。
そうそうそう、関門が、関門の位置と時間が違うみたいな。そうそうそうそうそう。ありましたね。
なんか本当はこのメルドゥっていうところが関門だったみたいなんですけど、うん、スタッフの方が、まあちょっとね、太鼓さんも聞き間違えたのかどうかは定かではないけど、サンレミボスが関門だよっていうのを、
うん、
でもそのスタッフの方から聞いて、え、本当にって思いながら、
うんうん、
進めてたんですよね。
そうそうそうです、
ゴールに向けて。
そうです、
ただ実はっていうところが、
そう、その先だったんですよね。だいぶ先ですけど
まあでもここら辺ではやっぱり全然気持ち折れることなく、
うん、クリアできれば、はい、その最後の関門さえクリアすれば、それこそ本当に歩いていけば絶対にゴールできる設定になってるんですよ。
はい、
うん、
なのでそう、そこまで行けば大丈夫って思ってはいた。そして毎年なんかそこ、その関門揉めてる、揉めてたんですよね。最後に3回目出た時もまだ揉めてたくらいなんで、もう一個下が関門だとか、なんとかって。毎年揉めてるとこなんです
よ。揉めるっていうのは関門の位置がずれるとか言うんじゃなくて、みんな把握してないですか？
情報が錯綜してる
とか、ね、あ、じゃあ正確な情報がわからないっていう感じなんですね、関門の、
うん、そうなんです
よ。
謎なんですけど
そうですね
、はい、単純にイタリア語がわからないからっていう感じではなさそうでしたよ。みんながこう揉めてるみたいな。
へー、でもなんかあれじゃないですか、ちょっとあのブログの呼び記事だと、ここに来る前に一番最初の方で睡魔に襲われてしまって、
うん、
まあ、防寒がおろそかになってちょっと低体温症になりかけて、
うん、
透明な箱に捕獲されて毛布でぐるぐる巻きにされるっていうのを
それで1回目のやつですよね。
あ、これが1回目の方なんですね。
そうそうそう、手を広げて待ってた
それが1回目の箱。なるほど、
透明な箱っていうか小屋なんですよ。
小屋に
箱場、あのそのレースのためにアオスタ州の人だからヘリで釣って運んでくるんですよ、
はい、
その小屋を、
はい、
そのスタッフ用に、そう、でそこにぐるぐる巻きにされて。
なるほど、これが1回目でって話だったんです。
そう、1回目です。はい、
なるほど。
あれ違った？1回目のはずです、それ。
ただまあスイーパーの方たちもかなり優しくて、まあ、何時間かかっても構わないから一緒に車夜に行こうよっていうのを皆さんいろいろ声かけていただいたみたいなんですけど、うんうん、
はい、
ただまあ最終的にはちょっと感想に対する気持ちが足らなかったというのがブログの方で文末として書かれてて、うん、
はい、
まあ、残念ながら DNF ということになってしまったんです、
はいはい、
やっぱ最後はやっぱり気持ちなんですね、やっぱり
まあ気持ちがあっても時間間に合ってなかったけどでもその何時間かかってもいいよって言ってくれたんだから、そのかあの時間間に合わなくっても行こうと思えば行けたわけじゃないですか、
はい、
うん、でもなんかこういろいろ言い訳というか、かえってみんなに迷惑かけるしとか、なんかそういうのがこう余計なのが出てきちゃって、でも終わった後によく考えたら行っていいよって言ってくれてんのに悪いからって思った自分が悪いよねみたいな、うん、っていうことです。
どうすか田中さん、これ
いやーね、
うん、
僕も見習いたいですね、その境地は。
いやでもさ、なんて言うんだろう、トップ選手はそういうのやんない方がいいんですよ。トップ選手はもう次のレースとかもあるし、
あ、
なんかそんな無駄な体力使ってる場合じゃないんで、やめるときはさっさとやめちゃっていいと思うんですけど、私一般人っていうか、こうドベの方にいるランナーなんで、そういうなんかなんていうの、次のレースがとかなんとかっていうのはないんでっていうことです。
まあでも、まあ、まあ自分もただの一般市民のランナーなんで、そういうお話聞いてるとやっぱりまあ最後は気持ちなんだなっていうのはやっぱり、まあ、
気持ちですよね。
まあ、どっか
ねえけど、
いや、どっかでゲストの方も前おっしゃってましたけど、うん、肉体が精神を凌駕するときはやっぱりあるのかなって思うところもあるんであ
の足折れてるとかだとやめた方がいいと思いますけど、その胃が痛いくらいだったらまあ乾燥したら治るよねと思いました。
素晴らしいですね。
あの足裏が痛いとか、
はいはいはいはい、
ね、治るよねっていう。
大体痛いですからね、みんな足裏。
みんな痛いし。
で、2014年にのトルデジアンに向けて、で、再度2014年 UTMF にまた彩子さん出られて。
ああ、はい。2014年。はい。
結構出てますね、はい、UTMF。
UTMF3 回出たんですよ。
あ、3回出てるんですね。え、12。
そう、あの、ね、2回目がね、私、完走できなかったんですよ。
それ、2013年じゃなくて
?2013 年が。
ああ、はいはいはい。
そう、だから2014年にもう一回、じゃあ、やり直さなきゃと思って、行ったんです、うん。まあ、コース変わってるけど。
はいはいはいはいはいはいはい。あ、今の一言ちょっといいですね。やっぱ、彩子さん、どこかで、やっぱり一回、ダメだったものに対して、もう一回、チャレンジしなきゃいけないっていうのは、やっぱり、やっぱりなんか終わりになるところなんですね、やっぱり。
勝って終わる。
当時はあったのかな。うん。当時は、でも、それがものすごく興味のないレースだった
り、はいはいはいはい、
コースがものすごくつまんなかったとか、だったら、もしかしたら、はいはい、もういいや、これは私のレースじゃなかったって思えるけど、UTMF まだ当時はね、まあまあ良かったはず。今みたいにロードばっかりとかじゃなかった
はずなんで、
はいはいはい、そう、そう、やっとかなきゃみたいな。
そうっすよね、
うん。
まだ当時はちょっと彩子さん好みな UTMF だった。
好みだったかどうかはちょっとわからないけど、でもほら、お祭りじゃないですか。
そうですね。確かにフェスですね、本当に。
フェスだったから、はいはいはい、そう。あと100マイルレースが日本には
あ、ね、あなるほど、はい、確かに。
あれあった？
2014年はあれですね、あと御嶽と、この年あれじゃないですか、八ヶ岳、あ、じゃない、
八ヶ岳1回あった、
あー、神戸の
スーパートレール、
神戸の1回目じゃないですか、2014って多分、
うん、あ、もうそうなんだ、
うん、確かそうですね、
うん、そっか、
まあ、今ほどはやっぱり100マイルはまだなかった、うん、時ってことなんです
かね、うん、
で2014年の、まあ、トルデジアンに向けて、はい、まあ、一番最初の冒頭でお話ありましたけど、その2014年、まあ、完走のために、うん、まあ、私も田中さんもお世話になってる
原沢さん笑っちゃダメじゃんね、原沢さん、はい、
原沢大先生ですね、私からしてみて、
はい、
お前嘘だろうと思えるかもしれないですけど、
言うこと聞かねえくせにっつって
俺のこと聞かねえくせにって言いますけど、まあちょっとブログもこれ拝見しましたけど、まずまあトレーニングする前に、まずは治療というか、こう分かります、もう全て分かるんですけど、なんて言えばいいんですかね、こうまずやる前に治すものはちゃんと治さなければダメだよっていう多分スタンスのとこだと方だって、じゃあまずはそこにもかなり地味に多分ストレッチとか多分そこら辺も踏まえて、
うん、
それってどのくらいかかったんですか、そこ、その筋トレに行くまでの
覚えてない、細かくは覚えてないですけど、なんか行くと全然ダメってまず言われて、
はい、
なんか壁に向こう向かせられて、肘となんか手を壁にくっつけて、なんかずりずりずりってこう伸ばしていくのとか、やらないですか、はいはいはいはい、ああいうの、
やります、やります、
ね、はい、あれを延々延々と毎回みたいな感じで、あの、いつになったらみたいな、いつになったら筋トレ、
TRX とかが出てくるのかなと、
今日はできないよみたいなで、走っていっちゃったら全然ダメ、今日はあのメンテナンスとか言ってマッサージで終わっちゃったりとか、もうどれくらい続いたんだろう、それはちょっと覚えてないですね。でも
どれぐらいから通いでしたんですか、最初は。
そうですね、はい、
最初いつだったんでしょうね、次郎さんに今助けを求めちゃって原沢さんのところに行き始めたのはいつからでしたっけね、2014年になってから、トルデジアン、あ、そう、トルデジアン、あ、でもね、UTMF 到底間に合わないって言われたんだ。
うん、
だから2014年入ってからくらいなんじゃないですかね。
お
お、うん、2月か3月。
到底間に合わないと言われて間に合わせてくれたんだから、2、3ヶ月あったんじゃないですかね。
うん、でも確かに、あの、言われますもん。確か西郷さん最後の方あれですよね、スクワットとかでも自分の体重ぐらいの重さ上げられ てたんですよね。
上げてたはず。スクワット、あのデッドリフト。
はい。
デッドリフトとかもそうですよね。
うんうん
うん、すげえ言われましたもん。言うことを聞くとこうなんだよ。僕からしてみたらいいお手本、大先輩なんですよ。
でも、あの、走んないでいいって言われたのはすごい楽だったの。走りすぎないでいいし、もっとその地道なトレーニングをしていけば絶対にいけるからって言われて、そう。で、無理に走って怪我するよりかは、距離ばっかり走って怪我するより、体を作ることにフォーカスした方がいいって言われて、それが効いたんです。
でもあれですよね、週1回トレーニングで通われて、
うん、
これやっぱりあれですか、ご自宅でもできることはいつもやられてたんですか？
いや、だいぶサボったりもしましたけど、でも行くと、はい、その筋トレさせてくれないみたいなところがあったから、ある日から多分ちゃんと次までにこれはやっとくことみたいなのはそれなりにやってたはず、家でも。
そうっすよね、うん、確かに自分もそれまた多分自分もいやいやなんかあのいやなんかそのまあなんかなんつうんですかね、 SNS が今ほど多分まだ発達してないじゃないですか、2014って、うん、今 SNS が発達して、うん、3週間後にあの、うん、自分出たじゃないですか、ビー玉チャレンジで。やっぱあそこまでかあの宿題課せられるとやらざるを得ないって気分になるんじゃないですか。なんかこう
ビー玉チャレンジって何ですか？
あったんですよ。こうなんかビー玉を握って、
うん、
やれと。で、3ヶ月後にどのくらい
握ってやれって何ですか？
あ、足裏をこう
やる。足裏を、はいはいはい。
足の指でこう、つかめるようになって、それを持ち上げるっていうやつ、ね。
持ち上げるみたいな。
うちにもそのビー玉、二郎さん用にありますよ。
最近言って。
はい、3ヶ月後にどのくらい変化が出たか試すからって言われて、あ、これやばいと思って、まあ、久しぶりに、うん、久しぶり真面目初めていや真面目にやって
初めて
唯一そんどけだけ褒められましたけど、でも確かにやるとやっぱりでも効果は本当に出るなっていうのは、
うんうんうん、そうなんですよ。やらないと出ないけどやると出るんです。
で、その、最後の方、あの、ブログの方でもありました。やっぱ、下りが怖くならなくなったっていうのが多分あったんですけど、
最後さん。これ、もちろん原沢さんのトレーニングもあったけど、はい、並行して、あれ？ソータレンに出てたのかな？
あ、
違うな。ソータレン翌年か。
多分あれですかね。
どこに書いてました？下り怖くなくなった。
ですね、ブログで、多分、トールデジアンが終わった後だと思うんですけども、うん、で、多分いつだっけな、下りが怖くない。2014年10月25日の投稿で。はい。
とか言っちゃうな。じゃあ。
まあ、原沢さんのトレーニングもあるんですけど、あとは、チー百の方。
チー百入ってましたよね。
K 様のナイトレンなんですかね。K 様が、ちょっとどなたか私は分からない。うん、それで、その方とも。
ラギさんですかね、きっとね。
カブラギさん。
はい。
ああ、サーフェイスが。夜の練習一回だけやってましたよね。確か、鎌倉かなんかで。ちゃったかな ?2014 で。ちゃったかな、
多分それかもしれないですね。多分その、いろいろサーフェイスがひどかったけど、うん、全然下りが怖くないっていうのを佐弥子さん書かれてて。
それね、その時だけだったかもしれない。いや、違うんですよ。なんかね、あれを買ったんです。他の、なんだっけ、スティンソンかな。なんかこう、新しくしたんですよ、はい、靴を。それが、その一回だけ、神が降りてきたかのように足に当てて、全く怖くなくて。普段絶対無理っていうところがタタタタタって降りられて、
やっぱ神と走ったからなんですか、やっぱそこは。
あ、でもね、カブラギさんの真後ろ走ると怖くないんですよ。
ああ、
すごい上手だから。
はいはいはいはい、よくそれは聞きますね、
うん、そうで、今みたいにやってみって言われて、こうカブラギさんがいなくなると途端にできなくなるっていう。
ああ、
うん、目の前にいるとできるんですね。
はいはいはいはい、うん、確かにあの、私も LDRC にいた頃、田中さんの後ろ走ってると、うん、自分も下り早くなったんじゃないかなっていう錯覚を起こしたのと多分同じような感じですよね。
うんうんうん、
何も考えなくても多分いいみたいな。
そう、自分だと、もう邪念だらけ。
そうですね、自分も間違いない。そう、
はい、あそこに置いたら滑るみたいな。
そうすげえわかりました、ね。横島な気持ちしか出てこないです。
そうです。
ですよね。で、最後の方は多分その田畑式トレーニング等も。
ああ、やってた。
で、そこまでを踏まえての2014年トルデジアン。
2015?14
ですね。
14か。はい、はい。
はい。
完走したのはね。うん。
あの、ジローさんとの背面の背中の写真、一緒に多分手をつながれてゴールされるシーンっていうのがやっぱり私も見ましたけども、素敵なゴールシーンで、
うん、あれ関さんってあの女王の旦那さんが、
はいはいはい、
あの堂々とコースに入り込んで撮ってくれた。いや本当はカメラマンがゴールの後ろ側からこう私たちの正面写真、正面の写真撮ってるじゃないですか、
はい、
そこのだからその写真は真ん中に関さんが写り込んでる。
素晴らしい。まあ結局トルデシアンでこうハネムーンのような形になられまして、はい、で、まあ、一応ブログ見ると二郎さんは二郎さんの多分目標タイムが終わりになられて、ね、あられてますよね、うんうん、でただサイコさんが風邪で、まあまり体調も上がらなくて、うん、で二郎さんもあまり結果的にちょっと調子が上がらない状態で、
うんうん、
まあ、で、ドンナというライフベースがあって、
はい、
そこから一緒に、
はい、
二郎さんと、ゴールまで行くような形になったみたいなんですけど、はい、田中さん、ここでまた面白いエピソードが一つあってですね、サイコさんはもう二郎さんには絶対ペーサーなんてお願いしないと。歩けば怒る、サボれば怒るっていう、もたつくと怒るっていうことがあって、ただ、このトルデジアンでは、どうも違ったみたいで、
うん、
で、なんか、サイコさんがお腹を下されても、まあ、そこら辺でお腹下したように、多分このバナナとかをいろいろ用意してくれて、
うん、
で、あとは、スイマーに襲われた時のビンタ。
ビンタ
ちょっと、ここ、自分で聞きたいなと思ったんですけど。
これ、ね、あの、DMJ の人たちがやるんですよね、眠くなると、ビンタみたいな。
そうなんですか、なんか知ってんのは磯さんがトモさんにあの気合い入れるためにこう。
それです、それです。あえて DMJ の人って言ったのに。そうです、それです。
で、これがやっぱ一番の感謝だったと、サイコさんおっしゃっておりまして、はい、うん。どうでしたか、この2014年のトルデジアン、いろんなトレーニングを経て、
はい、
結果、完走ということでしたけど、やっぱり
手応え、
はい、というか掴んだものというか、こうなんか今も去年またその2012年ともなんか違うものっていうのはやっぱり肌で感じられたものだったんでしょうか。
なんかいや今度こそ楽しもうと思ってたんですよね。もう体は出来上がってるし、
はい
はい、
うん、
もう本当にね写真見ても全然違うんですよ、その前の年とかと体つきが。自分で自分でもはっきり分かるくらい体が違くなってたんで、自分の中ではもう絶対完走できるって思ってて行ったんですけど、まあ前日にプールで泳いだら風邪ひいちゃって、なんでプールで泳いだんだかっていう感じなんですけど、風邪ひいちゃって、いや最悪だどうしようと思って、で途中でもうなんだろう、ドクターストップみたいなのかかったんですよ。
あ、
これこの先行かせられないって言われちゃって、それをもう前の年に、なんだっけ、スイーパーとか、で一緒に歩いてくれた人たちが、そのライフベースとかでボランティアでいて、その人たちに泣きついて、ちょっと先生になんかうまいこと言ってくれみたいに。だからなんか、うん、彼女はもうこれが最後なんだみたいな感じですごい言ってて、そしたらなんかまあじゃあ何時間時間をあげるから寝てきなさいと、で寝て熱がその時点でちょっとでも下がってたら生かしてあげるって言われて、で、まあ、寝て起きてきたら全然下が絶対下がってないみたいになって、でまたご覧ボランの人たちがアイスクエアイスクエア体を冷やしてくれて先生のところに借りに下がったって言って全然下がってなかったんだけど本当はで行かせてもらえて、もうその時ももうあやっぱり私はトルデジアン完走させてもらえない運命なんだみたいに勝手にこう横になって寝てる時は思ってたんだけど、やめるか 行くかみたいな感じで考えたときに、いや、これで諦めたら、やっぱダメじゃん、みたいな。
うん、
絶対、なんか、やっぱ風邪だし、いつかは治るし、死なないって思って。うん、ギリギリまで行かなきゃって思って、そう。で、今度は二郎さんもついててくれるし。
はいはいはいはい、はい。
で、そう、日本人のお友達もボランティアしてくれてたりしてたんで、うん、まあ先回りして次のライフベースで待っててくれたりとかすごいしてくれてたから、もうみんなをがっかりさすわけにはいかんみたいなのもあったし、
うん、
で、もうとにかく今回は飲んで食べて楽しむんだと思ってたから、もうやりきんなきゃと思って、そう。その気持ちだけで行ったんで。ちょっと辛いには辛かったです。こんなはずじゃなかったっていう。本当はもっとこう、出来上がって自信もある。
はいはいはいはい、はい。
そう、辛い。ほとんどが辛かったんで。でも最後の山小屋のあたりにはもうね、治ってたんですよ、風邪。
ああ。
やっぱり治ったと思って。そう、何日かあると風邪って治るんだみたいな感じでした。
へえ、うん、いや、なんかブログ見る限りだとそんな感じじゃなくて、うん、もっと楽しく完走できたのかなと思ったんですけど、うん、実はそうではなかったんですね。
うん、そう、辛かったです。あ、だそう、最後だからあんま私書いてなかったですよね。
そうですね、はいはい、書いてなかったです、はい、
内容か、はい、そう、ちょっと書けないようなこともあったんですよね。そのお医者さんに立てついたり、
はいはいはいはいはいはい、
あの他のあれ、ジロさんの方のポッドキャストでも言ったんですけど、その先生がね、診断書みたいなの書いて、こう、ここでリタイアみたいなの書かれたんですよ。
はい。
それをね、私が、あ、ジロさんが、ペアって取って、ビビビビビ破いたりしたんで。でも先生怒っちゃって、そんなみたいな感じそ。ちょっとその辺はブログに書けないなと思って。
まあ、もう時効ですからね。
もう時効だし、実際熱が下がったら行っていいって言われたんだし、本当は下がってなかったけど下げたし、そう
結果し気持ちいいですからね、やっぱ多分そこら辺は。そう。いや、
まあ、でもお医者さんとしては行かせられないっていう、はいはいはい、ことだったんでしょうね。
まあ、でも最終的には医者をも超えたってことですよね。
そうそうそう、
現代医学を超えたってことですよね。
現代医学は現代学を超えたというか、まあ、これが人間の体の常識だなっていう。風は治る。
風は治ると。
素晴らしい。
下痢は出せば止まるみたいな。
素晴らしい。そうですよね。そうそうそう。その時、そう、お腹も下されて。
それが辛かったんですよ。
へ
え。もう出ちゃう、出ちゃうっていう。
へえ、脱水気味にはならなかったんですか、その、お腹下したことで。
脱水とかはあんまり考え、もうそんなこと考えるような。
そういうことじゃないですもんね。うん、確かに。そうですよね。
脱水になっちゃうとかではなかったですね。エネルギーが失われていくとは思ってたけど、大事なエネルギーが、みたいな。
次元を超えてきましたね、そこは。
でも人間って多分、自分の体だけで水さえ取ってれば生きていけたりするじゃないですか、何日かは。
はいはいはいはい、
自分を燃やせば。だから多分それを信じたでしょうね。
すごいな。どうすか、田中さん。
いや、本当ね、僕今年ハードやめてるから、ちょっとそれ次回は最悪水があれば大丈夫っていう、まあ水がなくても大丈夫なのかもしれないよね。あの一日
ハードほど熱いと分かんないけど。
一日ぐらいだったらまあなんかね。なんかどうにかなるっていう気で行った方がいいなと思いました。
うんうん、はあ。でですね、ちょっとちょっと私、ある情報筋から、
はい、
ちょっと紗友子さんのことで一つ聞きまして、個人的にこれ楽しいよっていう情報が一個あったんですよ。うん、2016年のコウミ100。
ああ、はいはいはい。
なんかエディさん、西岡さんと、なんか楽しいことが、エピソードがあるっていうのをちょっと聞いたんですけど。
楽しいエピソード。
楽しいエピソード。
なんか、そう、私は個人的にこのエピソードが好きっていうのはちょっと聞きましてですね。
はい。
なんか、ちょっとごめんなさい、私も何かわからないんですけど、うん、なんかあったんですか、こう、エディさん、コウミ。
エディは、 え、ちょっと待って、コウミ、え、ほとんど楽しかったですけど、なんだろうな。
コウミが楽しい。すげえなって思っちゃった。
コウミね、私、これも感想できると思ってたんですけど、途中でね、ジェル持って出るの忘れちゃったんですよ。
はい。
で、しまったと思って、ただ案の定やっぱりちょっと具合が悪くなってきて、
はい、
5週目かなにすごい時間かかっちゃったんですよ。
はい。
で確か4週目からペースはつけられるんだった。
そうですね、はい。
だからすごい待たしちゃったんですよね、エディを、はい、でエディはもうこの時点で、あ、感想は無理だなって思ったから、
はい、
4週目いけば終わりだって、自分本人の役目は終わりだと思ってたらしいんですよ。
はい、
で4週目、ま、戻ってきて、私はもう何が何でも5週目は出るつもりだったんで、
はい、
具合悪いながらも行くって言ったら、行くのみたいに言われてでもうやめなよくらいな感じだったんですよ。で それがまたカチンときて、なんか、なんて言うんでしょう、そう、やる気をさらに起こさせたっていうか、いや行くでしょみたいな感じで行って、ずっとスイッパーが後ろついてる中行って、で結局間に合ったんですよ。そしたらエディがゴールでうわーって泣き始めて、私のレースなんだけどみたいな感じで全部はエディに持ってかれ
た。持ってかれたん
で、その時私はエディがなんで泣いてるのかが分かんなくって、はい、お前私のレースだぞくらいに言ってたんですよ、
はい、
で、まあ、でも自分は完走できたし嬉しいし、すごい野菜もらって表彰されて、最終ランナーだったのに入賞したんですよ。
そうですね、総合5位、女子5位で、はい、
女子5位だったからすごい嬉しくって、もうニッコニコで帰って、翌日だか翌々日だかにエディがソーシャルメディアに私がどれだけ頑張ってたかみたいなことを、
なん
か、その頑張りを見てた感動で泣いたらしいんですよね。で、そんなこと、もう一つも知らなかったから、それを見てやっとそこで泣いて、で電話して、ペーサーしてくれてありがとうってやっとそこで言ったみたい。
確かに、ちょっと今、サイコさんのお話気になって調べたんですけど、はい、1週目が5時間24分で入って、
はい、
2週目が6時間16分、
はい、
で、おっしゃったように8時間、3週目が8時間25分。
うんうんう
ん、なんかさ、こっから異常っすよ。4週目7時間48分、
うん、
で最後が7時間54分
縮めてきた、ね、
これ泣きますね、これは。
いやでもね、普通夜具合悪くなったら時間かかっちゃうじゃないですか。
そうですね、
そうだから夜が明ければ絶対大丈夫なんですよ。
いやすげえ。
だからそれさえ分かってれば諦めちゃいけないんですよ。そのこんだけ落ちたからそのまま落ちてくってっていう考えていくのか、
はいはいはい
はい、いや復活する3本目の足出てくるとか、その気持ち悪さは収まるとか、胃が動き始めるとかっていうふうに思えれば時間は縮めていけるから間に合うはずなんですよ。絶対間に合う。
いや今回ですね、その田中さんと次回のゲストどうするっていう話をしてて、
うん、
田中さんがサイコさんを押されてて、
うん、
絶対面白いエピソード持ってるからって田中さんがおっしゃってたんですよ。いや本当に面白いエピソードしかないなっていうのは。
ダメな人なりのね。
いやこれはちょっと本当ちょっと勉強になりますね。
いやでもね、本当はもっとその前に練習しろよとかあるかもしれないんですよ。
もっと
横に走るスピードをつけとけよとかあるんですけど、あと眠さに負けやすいんで、もうちょっとね、そういうのを克服しろとかあるんですけどね。
まあ、エディさんの一件は僕横で見てましたからね。
あ、なかなかそうなんですか。
そう
どうでした、生で見てて。
いや、もう最初なんで泣いてんのつってずっと言ってて
あの場にいた人たちはみんなエディの気持ちは分かってたはずだって後で言われたけど、
多分分かってたと思いますよ。
分かってないの私だけだよってみんなに言われてそうなのって。 やもうなんかやめる、やめようよ、やめようよって言ってたし、はいはいはいはい、なんでそんなこと言ったくせにここでお俺が走り切ったみたいな感じで泣いてんだよと思ってお前のレースじゃねえんだよとか言ってた。
いやすごい、なるほど、確かにこれは面白いエピソードでしたね。ありがとうございます。
でもね、あのあれですよ、ジロさんとかだとこうやっぱ走れる人じゃない、うん、いける、ね、頑張れ的な感じでこう時間チェックされてこうずんずん先に行かれてたまに振り返られてみたいな感じのペーサーをしてもらってたんで、ジロさんには、
うん、
やっぱそれよりかはもうやめようよって言われた方が私は多分頑張れるっていう引っ張られるよりかはもうあの逆に足を引っ張られた方が何クソみたいになるんだなっていう。
面白い、最高っすねこれ。
すいませんこんな話。
いやいやいやいやいや、面白いです本当に。田中さん、何かサイコさんにご質問等々ありますか？なんか聞いてみたいことですとか、ここからといろいろ提案してくれ
る。そうですね、2019年あのハートのサポートをしてもらったんですよ。
ね、
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。で、
はい、
まあ、あの時も僕は5週目で、4週目でこけて、5週目が8時間かかって、
うん、
で、まあ、その時は無事に完走できたんですけど、まあ今年がダメで、まだ来週、来週じゃない、来月か、ハートなんで、
はい、
ちょっともう、サイコさんの話を聞けて、諦めない気持ちで、今回は頑張るかなと思います。はい、
いや、私、田中さんに、あれ、青梅の、
はい、
なんだっけ、青梅滝？
青梅滝、はい。
大牟田駅でお世話になったじゃないですか、チーム犬の散歩っていう。
そうですね、はい、
田中さんが飼い主で私たちが犬でみたいな
そんな主従関係のあるチームなんですか。
引きずり回されるみたいなそう、あの時にすごくこう走り切らせてもらえたんで、
はい、
そうお世話になってたから、あの絶対に一度恩返しがしたいなと思ってて、でハート一緒に行けるって分かったから、じゃあ何か手伝えるかなと思ったら全く役立たずで
いやいやいや
すいませんでしたっていう感じだったんですけど。
ちなみに田中さんとサイコさんのあれですか、で出会いというか、お知り合いになったきっかけっていうのは
覚えてないんだよね。
TDT なのかな、
やっぱ TDT の
TDT か、あ TDT ですかね、
TDT なのかな、あの TDT にみんなが出るようにみんなで走るようになるちょっと前に2000だから2014年、
はい
はい、
になんかお試しやったんですけど、その時いました？
いました、いました。
あ、じゃあその時かも。
うーん、
お試しに私半分だけ行ったんですよね。
はい。
青梅まで行ったのかな。
はい、
はい、うんうんうん。はい。そう。その時かも。
その時ですかね。なんか、チー100にはいたじゃないですか。うん、
あ、チー100もいた。
ですよね。
あ、でもチー100、チー100カメでした。
まあ、僕はあれか、ウサギか。
うん。
そっちは先なのかな。大体その辺ですよ、2014年。
その辺だ。どっちにしろ2014年だと思う。
はい。
うん。
いやもう8年のお付き合いに。
そうですね。
ね、
はい。
ですね。はい。
瀬尾さんとそんなものか、いいね、感じだもんな。うん。最後さん、結局最後に出たレースって、そのさっき言ったコウミ？
日本ではコウミ。
あ、
その後私、アメリカに
引っ越
したんで、
はいはいはいはい、
アメリカでは100マイル何本か。
あ、そうなんですね。
あ、そうなんですね。
アベリナと、なんだっけ、ボントゥーランと、
あ、はいはいはい、
あと平地でぐるぐる走るっていう、グリフィスパークの中をぐるぐる走るっていうやつ、24時間で走るみたいな100マイル24時間とか、
あれ哲郎さんも出たやつでしたっけ。
あ、そうそうそうそう、
バックオンザランチ、はいはいはいはいはいはい、
バックオンザランチのじゃないんです、それ
じゃないんですか。
では違うものに出てて、そう、それもなんかもう間に合わないやと思ったら24時間切れなくても バックルあげるよみたいに言われて、バックルだったかな、うん、あげるよって言われて悪魔のささやきを受け、じゃあ走ろうって走りした24時間何分とかそういう感じだったんですけど、バックルもない。
やっぱアメリカってやっぱそんなにやっぱ頻繁に100マイルがある国なんですね。そ
う
そ
う、100マイルだらけだから、もういろんな種類のがあって、そのハベリナとかっていうのももう超ゆるゆるなんで、
あの
ハロウィーンのお祭り
みたい
な感じで、ハロウィーンの日にやるんですけど、はい、
いいですね。なんか日本の100マイルってまあわかんない、自分もそんな出たことないんですけど、ちょっと悲壮感漂うじゃないですか。
そうね、楽しいだけっていうのがあんまりないのかな。
そうですね。
でも TGT とか、まあ、あのレースじゃないけど、
はいはいはいはいはい、はい、
ああいうのはね、うん、楽しいじゃないですか。
うん、
悲壮感はそんなに
ない
ですよね。なんか
日本の100マイルレースか、レースだとなんか本当結構ハードコアが多いなと思ってて、なんかもうちょっと上みたいな感じ、まあ TGT はそんな感じなんですけど、
うん、
そんなの
ロントゥーランとか超楽しいですよ。
へえ、
みんなあの横でビアマイルみたいなのもやってるし、
はいはいはい、
いろんな距離もあって、みんなお祭り騒ぎでバンドが入って、
うん、
そういうのできたらいいですよね、本当はね。
ボンテランタル1回目、第1回トモさんが優勝してるんですよね。
あ、そうなんだ。
確か、うん、
へえ、うん、じゃあそうするとサイコさん、じゃあ日本でのレースはあまり今はちょっと考え、
あ、
なんかありますか、日本で出たいレース
は。違うんですよ、私ね、そんなことやってるうちにバックオンザ、あ、バックオンザランチだっけ、なんだっけ、さっき言ってた、
あ、バックオンザランチ、はい、
バックオンザランチでに出て、
はい、
それ何年だ、2019年、
はい、
にオンザランチに出て50マイルでリタイアしたんですけど、
はい、
そこで若干心臓発作的なものを起こしまして、この4日後くらいに救急車で運ばれて、
はい、なんか
心停止しちゃったんです
よ。はいはいはいはい、
ね、ちょっとね、こう練習、まあもう復活っていうか、あの走れるんですけど、
はい、
スピード練とかができない体になってしまいまして、ちょっとだからね、まだなんて言うでしょう、本気でレースに向けてなんか準備とかする感じじゃないんですよね。だから楽しくだけだったら出てもいいんですけど、うん、でも楽しく走んだったら自分で走れんじゃんみたいな、
なんか確かに
って、いや例えばその短いレースとかだったら、
はいはいはいはい、
と思って。
なるほど、
そうなんです。
じゃあちょっと当分は違う形でいろいろとトレイルに関わっていく、
そうですね、
って感じなんですかね。
ね、なんかまあコロナもあって、
はい、
本当にレースあんのみたいな感じのもあったし、ちょっと乗り遅れてるところもあるんですけど、うん、まあ本当だったらボラやったりとかね、
うん、
もういいと思いますし、うん、そう。でもなんか、なんだろう、マーシャルみたいなことやって自分が運ばれちゃ大変だし、
うん、
ちょっとあれですね、走るのはいろいろ考えますね。
うん、なるほど、
はい、
やっぱり面白いっすね、人はいろいろありますね。
まあね、
私思ったんですけど、心臓発作、これ走ってたからなんじゃないみたいに言われたことあったんですけど、
はい、
よく考えたらちゃんと練習してなかったなと思って、ちゃんと練習してないのにこの年3本100マイル入れたんですよ。
ああ、はい、3本ってなかなかですね。
緩いやつなんですけど、
はい、
だけどその考えはすごく良くなかったなって思って、
うん
うん、前私年1回100マイル出るか出ないかくらいでいいやって思ってきたのに、
はい、
なんかここに来て突然やっちゃったみたいなのがあって、
うん、
それがあれだったんだよな、その前の年の11月にリオデルラゴに行って、
はい、
これまたね、スイマに勝てず、最後の最後でやめちゃったんですよ。すごい後悔して、
はい、
で、そう、 翌年のリオデルラゴをちゃんと走れるようになんなきゃと思ったくせに全然練習しないでその100マイルを何本かぶっ込んだっていうのがいけなかった気がする。地道な原さんさんに教わったトレーニングをしないでいっぱい走りゃなんとかなるみたいな、それもまとめて走ればなんとかなるみたいな考えを起こしたのがいい。
まあでも確かにまあ心臓には負担はかかる。
地道にやってれば負担かかんなかったの
に。いやそんなことはないですよ。
まあ年齢的なものももちろんあるんですけどね、更年期的なものとかのが関係するようなちょっと症状なんで、
うん、ちなみに今もう良くなってるか。
ねもう治んないんですよこれは。だから薬をずっと飲み続けて、はいはい、で抑えて、
うん
うん、状態
じゃあ
でも、まあ、旗から見たら健康そのもので分かんないんですけど。
うん、確かにそうですね。なるほど。まあでもやっぱり健康でいるためには小さい積み重ねをしてた方が皆さんいいよっていうところもやっぱりこう。
そう、なんかちゃんと考えてなかったけど今回このポッドキャストに呼んでいただいて自分ってどんな風になレースに出てたんだっけって一回振り返ったんですよ。
あ、すいません、ありがとうございます。
そしたら、あ、心臓発作の年やばいじゃんと思って全然練習こうあの Google フォトとかで過去の写真とか見てたんですけど、
はい、
全く走ってないんですよ。全然走ってないのに本当近所ちょろっと走ってるくらいなのになんか100マイル100マイル100マイルみたいなのやってるから、
うん、
いや倒れるよねみたいなな
るほど
はい、気がつかせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。手遅れだけど
いやそんなことない
他の人には役立つかも。
いや役立ちますよこれは何事もやっぱ準備が必要だよということが、
うん、なんか特別な才能がない人は本当に地道にやった方がいいと思います。
いやもうそれ私がそう肝に銘じます本当に頑張ります私でちょっと最後に、はい、情報だけ言わせて、お伝えさせていただければと思います。で、
はい、
質問、フィードバック等は、ツイッターよりハッシュタグ WeLoveTimer、ハッシュタグタイマーズとつけて投稿お待ちしておりまして、また、ドネーションも募集しておりますので、よろしくお願いいたしますと。はい。では、まあ、2時間ちょっととなりましたけども、すいません、長い間ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。
本日38人目のゲストは、石塚紗友子さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。